先週の礼拝では出エジプト記40章を皆さんと一緒にお読みいたしました。出エジプト記の最後の部分です。でそれに続くのが今日のレビ記ということになります。創世記出エジプト記までは物語になっており、これは聖書を読む私たちにとって比較的読みやすいものではないかと思います。もちろん今とは時代は違いますし、文化あるいは歴史の違いというものもありますので、すんなりわかるというわけではありませんけれども、しかし物語ということで私たちは比較的読みやすい方ではないかと思います。それに比べますと今日からレビ記を、今日と来週と2回にわたって読んでいくことになりますが、このレビ記はほとんどが戒めあるいはさまざまな宗教的な儀式について記されております。そのことからするとますます私たちにとって読みにくい、理解しにくい、聖書を通読している人が時々おります。私も昔聖書を通読していたことがありましたけれども、いつもこのレビ記で止まってしまう。しばらく中断をして、何ヶ月か、ほったらかしにして、またもっぺん創世記から読み始めたということも決して一度や二度ということではありませんでした。なかなかレビ記というのは理解しがたい、特に今の時代サインというものはほとんど行っておりませんので、そういう私たちにとってこのレビ記に記されているということはなかなか理解しにくいですし、また今この時代こういうサインをしていないのに読む必要があるのかとさえ思うことがあります。でしかしこのほとんど面白くない内容のレビ記はとても重要な内容をところどころに含んでおります。それは今日の食材ということについての教えがここにあるのもその一つですし、これは次週の礼拝で見ていくことになりますけれども、自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいという言葉もこのレビ記の中に出てきます。そういうことからすると極めてわずかですけれども、私たちにとって見過ごすことのできない大切な言葉があるということが言えるかと思います。特に今日の食材という問題は私たちにとってとても重要なことであります。金沢元町教会では4月から創世記をずっと読んでまいりました。神様が天地のすべてのものをお作りになったというところから読み始めたわけですけれども、その途中から人間の罪ということに触れていきました。神様が作られたすべての良いものを人間が罪を犯したことによって台無しにしてしまったという話がすぐ後に続いたわけであります。その後は人間の罪ということが繰り返し繰り返し聖書の中に出てきました。罪という言葉を聞くたびに私たちは頭が痛くなったり、あるいは罪という言葉さえなければという思いも何度かしたのではないかと思います。しかし聖書が罪ということを語る目的は私たちに悩ませあるいは苦しめることが目的ではありません。むしろこの罪の問題を神様がいかに解決してくださるか、そのことを知るためにとても大切なことであったわけです。すなわち私たち自身は罪を解決することができない、あらゆる努力を払っても罪の問題は私たちから離れていかない、そういう私たちは救われることがないのかという問題に出して、聖書は神だけが私たちを救い得る、そのことを私たちに教えているわけであり、でその罪からの救いということでとても重要なことが今日の食材という事柄であります。食材という言葉は罪をあがなう、あるいは罪からあがなう、両方の意味で使われます。あがなうという言葉は、これは物を買うときの、そういう買うという意味があります。説明としては、罪の償いという意味で、贖罪という言葉を使うこともあります。今日の礼拝では、そういう言葉の問題を細かく取り上げていく時間はありませんので、贖罪あるいは罪のあがないという言葉で統一して話をしていきたいと思っております。でこの罪から贖われるということが私たちにとって大切なことは、私たちは罪人であるというその現実と そして神様がその罪から私たちを救ってくださるという神様の恵みの御心をしっかり受け止めるためにとても大切なことであります。シナイ山を出発したイスラエルの人々はその旅の中で神様から出引きに記されているようなさまざまな儀式あるいは倫理的な戒めを与えられました。まあ、非常にたくさんありますので、まあ、その一つ一つは重要と言ってもいいわけですけれども、先ほども言いましたようにこの中で最も重要なことは贖罪ということであります。いかにして私たちは罪から救われるかということであります。このレビ記では4章5章においてまずその罪の贖いということが出てきます。この4章5章に記されている罪の贖いは一人一人の罪に対して神様をどのようにして私たちを許してくださるのかということが記されております。金持ちの場合、普通の人、あるいは祭司、あるいは、貴族とか、非常に権力を持った人の場合、それぞれ捧げ物が違うということがあります。まあ、そういう捧げ物の違いは、置いといて、基本的にはどういうことをするのかというと、動物を神様に捧げるということによって罪の贖いの儀式が行われていきます。場合によっては穀物が使われることもありますけれども、基本的には動物が捧げられます。で、動物が捧げられるということは動物の血がそこで流されるということであります。贖罪ということにおいて重要なのは、傷のない動物がそこで用意されなければならないということであります。傷がない動物を用意するということはとても大変なことですけれども、大切なこととして聖書の中で繰り返し繰り返しこの言葉が出てまいります。で、このことについては新約聖書においてイエス・キリストが神の一人子でありながらなぜ人間とならねばならなかったかということと深く関わってきます。このことについても時間はありませんので、また別の機会にその話をすることにして、まずとにかく用意しなければならないのは傷一つない動物を用意するということでした。代表的な動物としては羊であったりヤギであったりしましたけれども、その動物が祭司の前に連れてこられ、神殿で祭儀をする、そういう務めをする祭司のところへ連れてこられ、罪を犯した人はその祭司の前に動物を連れてきて、その動物の頭に手を置きます。で、手を置くことによって捧げる人とこの捧げられる動物とは、一体と見なされるということであります。動物が神様に捧げられる、それは捧げた人の命が捧げられると見なされるということであります。そしてその動物はほふられます。殺すという言葉では使うべきなのかもしれませんけれども、少し生々しいので、ほふるという言葉を使いますけれども、聖書の中にも実際ほふるという言葉が使われております。動物をほふる、そしてその時に動物の血を取って、そしてそれを祭壇に注ぐ、具体的には動物の血を指ですくい取って、そしてその指についた血を祭壇につけるという形で行われます。で、そのようにして動物の血が使われるわけですけれども、動物が捧げられるときには、いろんな動物の捧げ方がありました。で、動物をどうするかということの違いもあるわけですけれども、昔よく行われていたのは、動物が神様に捧げられる。神様は動物のその焼かれた肉を噛むあるいは食べるという、そういう発想がありました。聖書にもその名残があります。実際そういうふうにして書かれているところもありますけれども、特に重要なのは今日の贖罪ということであり、神様の食べ物としての捧げ物というよりは動物の命が捧げられる、そういうものとしての捧げ方でありました。で、その時に動物の肉が焼かれるということが当然行われるわけですけれども、その焼かれるということについては特に聖書は強調して語っておりません。最も重要なこととして書かれているのは、動物の血を取ってそれを祭壇に注ぐということです。なぜ動物の血なのか。 これはレビ記17章において血を食べてはならないという戒めがあるんです。まあ、私たち日本人はよく刺身を食べますけども、まあ、旧約聖書を厳格に守ろうとする人たちにとっては刺身生で食べる、血が混じってるじゃないかと言って、まあ、それを食べようとしないというケースもあります。まあ、私たちの教会ではそんなことしませんけれど もうこの血を食べるということから、まあ、輸血ということもこれは血を食べることになるといって輸血供給をする人々もおります。まあ、もちろんそういうことを目的とした戒めではありません。レビ記17章を読んでみるとよくわかるんですけれども、動物の死の中にその動物の命がある。その命は神にのみ属するものである。その命は神に捧げられなければならないものであって、人間が勝手に食したりするものではない。肉は食べてよろしい、だけど血は食べてはいけない。それは神様に捧げなければならないということがレビ記17章に記されております。食事の仕方の問題ではなくて、血の中に命がある、そしてその命は神に捧げられなければならない。これが最も重要なことであります。ですから今日の食材ということについても、なぜ動物の血が祭壇に注がれ、それが神様への捧げ物になるかというと、動物の命が捧げられるという意味があるということを示しているということであります。動物の命が神様に捧げられる、それは動物がかわいそうじゃないかという話も起こってくるかもしれません。しかしこれは罪を犯した人が動物を捧げることであり、そしてその犯した罪は命をもって償わなければならない、それほど重い罪なのだということであります。私たちはどうかすると自分の犯した罪を軽く考えます。まさかそれほどまで相手が怒るとは思わなかった、これがそれほど大きな罪だとは思わなかったということは、まあ、私たちがよく罪を犯した後に言い訳をするときにそういう言い方をするかと、するかと思います。神様に対する罪も私たちはどうかするとこれくらいのことはお目こぼしいただいてもいいのではないかというふうに言いたくなりますけれども、私たちの犯す罪は私たちが命をもって償わなければならないほど大きな罪だということを神は聖書を通して私たちに教えているわけです。ですから罪の償い、罪の贖いとしての犠牲は命をもって償わなければならないとしているわけであります。罪を犯した人間自身が命をもって償うとなると、全ての人間は滅びなければなりません。神は人間を滅ぼすことを目的にしているのではなくて、悔い改めに至らせ罪の贖いを受けさせるということに一番の強調点を置いているわけであります。ですからあなた自身の命ではなくて動物でよろしいというふうに言っているわけであります。まあ、動物の立場からするととんでもない話に聞こえるかもしれません。でしかし聖書が私たちに語るのは、人間が犯した罪をいかにして神様は許そうとしているか、そしてそれは単に一言許すということでは解決できない重大なことだということを私たちに語っているわけであります。私たちの罪はそんなに簡単なものではない、簡単に許せるようなものではない、命をもって償わなければならないほどの重大性を持っている。動物の命を捧げることによってあなた方はそのことを自覚しなさいと私たちに教えているわけであります。でこのようにして旧約聖書のレビ記は食材ということを丁寧に語っているわけであります。まあ、この食材という働きは祭司が務めることになっております。で祭司というのはイスラエルには12の部族がありますけれども、レビ族というのがその12部族の中にあります。まあ、正確に言うと13番目の部族と言った方がいいかもしれませんけれども、まあ、その話をするとまたこれも長くなりますので省略しますが、レビ族というのはイスラエル12部族の中でも特に祭儀を司る部族として特別視されています。でこのレビ族が 神様に参与するときにどういう仕方をしなければならないかということを伝えさせていくためにこのレビ記が記されているわけであります。ですから祭司の部族であるレビがこれをずっと守り続けてきたということから、まあ、この書物をレビ記というふうに呼んでいるわけであります。で、先ほども言いましたようにレビ記の4章から5章において食材ということについて書かれておりました。で、この後にもう一回食材ということが出てきます。それが今日知識者に読んでいただいたレビ記16章であります。このレビ記16章というのは食材の日と呼ばれるとても大切な祭りの中の祭儀について記されております。この祭りがいかに大事かということは今のユダヤ人たちもこの食材の日というのを厳格に守っているということであります。もちろん聖書の時代のように神殿はありません。ですから動物を捧げるということもできません。しかしそれでもこの食材の日を最も重要な祭りとしてユダヤ人は守っているわけであります。まあ、ユダヤ人の重要な祭りというと杉越の祭りというのがすぐ頭に浮かぶわけですけれども、この杉越の祭りと並んで、あるいは場合によっては杉越の祭り以上に重んじられているのがこの食材の日と呼ばれるものであります。私よりも少し年代上の方は覚えておられるかもしれませんけれども、昔第4次中東戦、第4次だったか第3次だったかちょっと忘れましたけれども、イスラエルの国を周りのアラブ諸国が攻撃するという戦争が何度も繰り返されました。その中でヨムキプール戦争と呼ばれるものがあります。で、これはユダヤ人たちが非常に、まあ、アメリカから武器を受けているということもあったんですけれども、非常に攻撃に耐え、そしてなかなかイスラエルの地を奪い返すことができないということで一計を案じるわけであります。ユダヤ人は安息日を重んじる。で、しかしこの中東戦争が起こっている時にはユダヤ人たちはたとえ安息日であっても武器は取ろうと、武器は持とうと、自分の国を守らなければならないといって安息日も武器を取って国を守ったということがありました。しかしそのように安息日でも武器を取って国を守ろうとするユダヤ人たちがただ年に1回だけ休みの日、武器を取らない日がありました。それがヨムキプール、食材の日と呼ばれる日です。で、この時にユダヤ人は武器を持たない、基地からも離れる、まあ、そういうことを知ってアラブ諸国が一斉攻撃をするわけです。まあ、そのことからヨムキプール戦争という別名がついております。で、このヨムキプール戦争の時にアラブが攻め込んできて、そして慌てて、イスラエルのあちこちに散っていたユダヤ人たちがそれぞれの木場に、持ち場に急いで帰って武器を取ってアラブの侵略を退けたということがありました。まあ、事の良し悪しはともかくも戦争というのはそういうことであります。敵が油断している時に攻撃をする、武器を持っていないときに攻撃をする、決してこれは、まあ、卑怯ということではなくて戦争のときにはよく行われることでした。今言いたいのはその戦争の話ではなくて、そのユダヤ人にとって普段の安息日は武器を取って国を守っていた、しかしこの食材の日だけは武器を取ろうとしなかったという、まあ、そういうことがあるくらいにこの食材の日をユダヤ人は大切にしていたということを言いたいだけです。すみません、戦争がいいか悪いかという話ではありませんので、そのあたりはちょっと忘れてください。とにかく今は神殿もありませんし、また動物を捧げるということもしてませんけれども、それでも食材の日という祭りを大切にし、特に問題がなければ安息日としてこの日を大切にしています。まあ、今年も行われます。10月の13か14日でなかったかというふうに思うんですけども、まあ、大体毎年9月の下旬から10月の中旬に行われています。で、そういうふうにしてユダヤ人は今でも食材の日を重んじていきます。で、この食材の日については詳しくは レビ記16章にありますので、そちらをご覧いただけたらいいかと思いますけれども、先ほど4章5章において食材について語りましたけれども、あれは全ての祭司が行う食材の儀式でありました。しかしこの食材の日に行われる儀式は大祭司が行う儀式でした。大祭司が全イスラエルのために食材の儀式をする。で、神殿の時代には、あるいは幕屋のあった時代には、その奥の部屋、至聖所と呼ばれますけれども、その中に入って大祭司はイスラエル全体の罪の贖いの儀式をしました。その至聖所というのは、普段大祭司といえども入ることが許されなかった空間であります。この食材の日だけが大祭司が中に入ってその儀式を行いました。その至聖所の中に何があるかというと、契約の箱、今日の聖書の箇所では掟の箱というふうにありました。また神の箱と呼ばれることもあります。昔インディ・ジョーンズ失われたアークという映画がありましたけども、すみません、なんか変な話ばっかりして、であそこでも要するに神の契約の箱をめぐっての、人間と人間との争いという形でした。聖書の中の記述というものが、現代にも時々現れるわけです。契約の箱というのは今現存しておりませんので、大きさについてははっきりは分かりませんけれども、これ勝手な想像をしてくださったらいいと思いますけども、今ここに生産台があります。これくらいの大きさをちょっとイメージしてくださったらどうかと思います。で、この契約の箱の中には十戒、アロンの杖、マナと呼ばれる、アラノにおいてイスラエルの人たちが神様に、食料をいただいて養われたということがありましたが、それを記念してマナと呼ばれるものが入っていたというふうに言われています。要するに神の契約の箱というのは入れ物であります。箱という言葉が表しているように、これは入れ物であります。で、今日の食材の日において重要なのは、この契約の箱の蓋の部分です。パカッと開くわけですけども、その蓋の部分に贖いの座と呼ばれるものがあります。これもはっきりは分かりません。今この生産台の前には、生産台の上には献金の籠があります。こんなに深い入れ物ではないんですけれども、贖いの座というのは、これより少し大きめの器というふうに考えてくださったらよいかと思います。で、大祭司はその至聖所に入っていって、動物の血を指先で取ってピッピッピッピッと7回振りかける。で、それが贖いの儀式でした。で、この時注意しなければならないことが一つあります。すなわちその贖いの座に近づく前に香を焚いていかなければならない。香を焚いて、そして部屋をもうもうと煙でいっぱいにする。なぜか、それは贖いの座に、贖いの座の上におられる神様を直接見ることがないように、煙で遮られて神様を直接見ることがないように、そういう配慮のために香を焚きなさいというふうに言われているわけです。大祭司といえども神様を直接見ることはできない。そういう配慮として、香を焚きながら大祭司は中に入っていった。そして動物の血を7回贖いの座に垂らすことによって、イスラエル全体の罪の贖いの儀式を終えるということであります。で、これが今日のレビ記16章に記されている贖いの日と呼ばれる、食材の日と呼ばれる、儀式の仕方であります。で、今日の説教の題には唯一のという言葉を掲げておきました。この食材の日というのは唯一ではありません。毎年毎年行われます。毎年この時期になると大祭司が神殿の奥に入っていって全イスラエルのための贖いの儀式をします。ですからこれは唯一ではない。じゃあなぜ唯一というふうに説教の題にしたか。これは新約聖書のヘブライ人への手紙の中にその唯一の贖いという言葉が出てくるからです。ヘブライ人への手紙というのは、旧約聖書の中のいろいろなことについて、新約の信仰に沿っていろいろ説明してきます。重要なことはイエス・キリストのことを 旧約聖書に記されているさまざまなことと比べることによって、旧約聖書に記されているすべてのことよりも完全にその目的を達成してくださったのが我々の信じているイエス・キリストであるということを証ししようとしているのがこのヘブライ人への手紙です。先ほど食材の儀式ということについて、傷のない動物を用意するということがまず第一に挙げました。それから祭司がその動物の血を取って、そして祭壇に注ぐということを言いました。そしてその動物が用意されてきたときに、捧げる人はその動物の頭に手を置く。でこれは繰り返し繰り返し行われていきました。個人でする場合もこれは一年に何回も何回もしたことですし、食材の日に行われる儀式も年に一回は必ずしない、すなわち毎年毎年行わなければならない。ヘブライ人への手紙はその一つ一つの儀式の大切さということを言いながら、しかしこれを繰り返さなければならないというところに旧約聖書のあの贖いの儀式の不完全さがあるというふうに言うわけです。もし完全であるならば一回それを行ったら十分であるはずだ。しかし旧約聖書の時代、あの儀式を何回もやったではないか。贖いの日における儀式も毎年一回だけですけれども、それも毎年毎年行わなければならない。その毎年行わなければならないというところに不完全さがあるというわけであります。しかし今私たちにはあの旧約聖書に記されている食材の儀式よりもはるかに完全な食材、罪の贖いがなされた、それがイエス・キリストだというわけであります。ヘブライ人への手紙は食材ということはどうでもいいなんて言ってません。食材は大切なんです。食材は私たちに書くことのできないものです。しかし今私たちは、ヘブライ人の手紙が書かれた時代のキリスト者にとってもそうでしょうけれども、今この21世紀に来ている私たちにとっても、この食材ということはとても大切。しかし私たちの教会では食材の儀式はしません。そんなに食材ということが大切ならば、なぜ私たちは罪の贖いの儀式をしないのかという話にもなってくるわけです。その説明をヘブライ人への手紙はしているわけです。旧約の時代の罪の贖いの儀式は繰り返し繰り返ししなければならなかった。しかし私たちのためにイエス・キリストがただ一回だけ十字架にかかるという形で完全な罪の贖いをしてくださった。だからこそ私たちはもはや旧約聖書の時代のような罪の贖いの儀式を繰り返す必要はないのだというわけであります。ヘブライ人への手紙はそのことを説明するために唯一のという言葉を何度か繰り返しました。実際今日の聖書の箇所に2回唯一のという言葉が出てきます。それはただ1回というだけではなくて、完全であるからこそ一回だけで良いのだ、永遠に効果のあるものだから一回だけでいいのだ、それを説明するためにヘブライ人の手紙は唯一のという言い方をしているわけであります。イエス・キリストが十字架にかかられたのは私たちの罪の贖いのためであった。しかもそれは旧約聖書に記されている動物による罪の贖いよりもはるかに完全であり確実なものである。しかも永遠に効力があり、だからこそ一回だけで良いのだというふうにヘブライ人への手紙の著者は私たちに告げているわけであります。私たちが今この時代において動物を捧げない、それは動物がかわいそうだからとか動物愛護の精神からしないのではなくて、完全な贖いがされた以上、もはやそれに加えて動物を捧げる必要がないからである。必要がない以上、私たちはもはや動物を捧げない。それが私たちの信仰であります。ということは逆に言うと、私たちの信仰の中心は、私たちの罪の贖いとなってくださった十字架のキリストを信じること、この十字架のキリストと一体となること、ここに私たちの本当の救いがある、永遠の救いがあるということであります。 このキリストと一体となっている以上、私たちもまた一回だけの洗礼でいいわけであります。バプテスマのヨハネが洗礼を行っておりました。おそらく何回も何回も行っていたのではないかと思います。イエス・キリストの洗礼は一回限り、これは新約聖書の中で主に一貫している事柄であります。なぜ一回だけなのか。それは一回の洗礼において完全な、そして永遠の救いが私たちを覆っているからだ。十字架のキリストに私たちは一つとされ、そしてこのキリストの贖いはいつの時点においても私たちを完全に罪から贖ってくださるからだということであります。昔この洗礼がただ一回ということ、これはずっと守られていたんですけれども、やはりキリスト教会の歴史の中でこの一回だけの洗礼で大丈夫なのかという不安を覚える時代は多くありました。ローマ帝国が初めてキリスト教を認め、そしてキリスト教を国の国教としたコンスタンティヌス大帝という人がおりました。この人はとても信仰深い人であったようです。しかし彼は死ぬ間際まで洗礼を受けませんでした。死ぬ直前になって洗礼を受けたわけです。なぜか。それは洗礼を受けたとき、洗礼を受けるまでの罪は許される、しかし洗礼を受けた後犯した罪は許されないという考え方があったからです。ですから今洗礼を受けてしまったらどうしようか、これから罪を犯すかもしれない、罪を犯したらあの洗礼は果たして効き目があるのかという不安をコンスタンティヌス大帝は抱いていたようです。これはコンスタンティヌス大帝だけではなくて、当時多くの人々がやはり同じように考えていたようであります。でそこでキリスト教会はどういう説明をしていったかというと、洗礼は一回だけ、罪を、洗礼を受けた後の罪を許していただく方法は別にあるという説明をする。それが国会懺悔というものです。まあ私たちプロテスタント教会ではしませんけれども、その伝統カトリック教会は受け継いでおります。要するに洗礼を受けた後罪を犯した時、その信仰生活の中で犯した罪の懺悔を教会へ行って、そして神父さんから罪の許しの宣言を受ける。そのことによって罪は許される。でもひょっとすると生きている間に自分で気づかないで犯している罪もあるのではないか、あるいは近くに教会がないとか神父さんがいないとかっていう場合はどうするんだという話になってくる。でその時に周遊というものがあるというふうに説明するわけですね。要するに亡くなる直前にお祈りをしていただく、罪の許しの取りなしの祈りをしていただくという、まあ、そういう周遊、油を塗ることから終わりの油という字書きますけども、ね、要するに罪の許しということをいかにして私たちは受けるかということをキリスト教会は真剣に悩み、そしてそれに対する説明をしてきたということであります。まあ、私たちプロテスタントはなぜじゃあ洗礼だけで懺悔もしない、周遊ということもしないのか。それはキリストの名による洗礼は一回限り、それは一回限りというだけではなくて完全であり永遠の力を持っているからだ。永遠の力を持っているというのは、洗礼を受ける前の罪を許していただくだけではなくて、洗礼を受けた後の罪をも許していただくことができる、そういう信仰があるからである。それを私たちがただ心の中でそういう希望を持って主張しているというだけではなくて、永遠というのは私たちは時間の中で考えるのではなくて神様の永遠の中で考えていかなければなりません。私たちに対する罪の許しは神様の永遠の中で行われているのであって、私たちの時間の中で行われているのではありません。ですから神様が私たちを許す、神の一人子の血によって私たちを許すといった時には、それは永遠の許しということであります。洗礼を受ける以前の許しというだけではなくて、受ける以前、受けた後の全ての時に含んで永遠の許しを神様が与えてくださる。これが私たちプロテスタント教会が信じる信仰による救いということであります。洗礼の一回ということも 先ほどのヘブライ人への手紙の中にありました唯一の贖いということと深く結びつけて私たちは理解しておかなければなりません。私も洗礼を受けて1年すると信仰生活がダメだった、1年振り返ってクリスチャンらしくない生活だった、後悔したことがあって牧師に、先生もう一度洗礼を受け直すことできませんかと言ったら、バカ野郎と言われたことがあります。もちろんそれは私をけなすということよりも、誰しもが考えそうなことであるけれども、それは神様の私たちを救うというそのことに対する信頼がないということを、諌めた、そういう言葉であります。洗礼は何回も受けるものではなくて、ただ一回の洗礼、しかしそのただ一回の洗礼は永遠の救いであり、そして私たちを完全に救いうるものであるということであります。ですから私たちが自分の救いということを考えるとき、一人の人間の時間の中で考えるのではなくて、神の永遠の中で私たちは救いの中に入れられている。私たちは確かに時間の中で生きているけれども、しかし同時に神は永遠の中で私たちを救い、私たちと共に歩み、そして私たちをその救いから救いへと導いてくださっている、そのことをしっかり心に留めていくべきであろうと思います。今日のレビ記の食材の戒め教えというのは、非常に私たちの日常の生活から離れており理解しがたいことですけれども、とても大切なことであり、この食材という教えは私たちは救われているということをしっかりと伝えるために神様が与えてくださった大切な教えなのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの恵みと導きにより私たちを教会に集め礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。誠にあなたは私たちを救うために御子イエスキリストをお使わしになりました。私たちの責任をただ一人イエスキリストが担うために、誠の神でありながら誠の人となって私たちに代わって十字架についてくださいました。あたかも私たち自身が十字架にかけられたかのようにしてあなたは見なしてくださり、私たちをその十字架の贖いによって救ってくださいました。心から感謝いたします。どうかこの十字架の出来事が私たちを救うためのあなたの恵みのご計画であり、またその準備のために旧約聖書の時代を通して贖いということの大切さを私たちに教えてくださいました。それは確かに不完全なものであり、繰り返し繰り返し行わなければならないものでしたけれども、しかしこの贖いということの中にあなたの私たちを救おうとする御心が表されており、そしてそれは私たちの救い主であるイエス・キリストを指し示す事柄として、この出来事が、この教えが私たちの目の前に描かれました。どうぞ私たちがこのことをしっかり受け止めて、どうぞあなたによって贖われている幸いをしっかり自分のものとすることができますようにお導きください。ここに集いました一人一人のためにイエス・キリストは十字架に関われ、その一人一人の罪の贖いとなってくださいました。どうかそれゆえに私たちを贖い救ってくださるイエス・キリストを私の救い主、私の神、このように告白をして、その救いに預かり確かなものとしていくことができますように導いてください。どうかここに集った一人一人が今日から始まる一週間の歩みの中であなたから恵みをさらに受けて、あなたの御心にふさわしく歩むことができますように導いてください。その中で与えられる恵みの一つ一つを数え、日々感謝してあなたに祈りを捧げつつ過ごすことができますように、そのようにして次の日曜日に私たちが教会に集うことができる備えをさせてください。病の中にありますものにどうぞ癒しの御手を述べ、心も体も強くしてください。悩み苦しみにありますものにあなたが力を与え、さまざまな困難を乗り越えさせてくださいますようお願いいたします。どうか私たちの家族、友人、また職場の仲間たちの上に どうぞあなたの祝福が豊かにありますよう心からお願いいたします。時を同じくして礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますよう心からお願いいたします。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。